はい、それではルカによる福音書の今日は一章の五節から一緒に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の一章の五節からです。105ページになりますが、ルカの一章五節からです。まあどうでしょうかね、皆さんも時折神様が本当にこの私たちの祈りを聞くに遅く、なかなか祈っても聞き入れてくださらないような、こんな感じもすることもありますが、神様にお仕えしていながら、神様をあるいは第一にしながらも、その祈りがなかなか答えられない。そしてそんな中で時にはですね、私たちが、まあ、神様が本当に私の祈りを聞いているのかしら、あるいは私のことを心に留めていらっしゃるんだろうか、もしかしたら私のことを忘れたのではないかと、まあ、思ったり感じたりすることもあるかもしれませんね。まあ、きっとクリスチャンはみんな時折そんな思いが心をよぎったりあるかなと思います。で、今日ですね、一緒に見るこの夫妻、ご夫妻もね、きっとそんな思いも時にはあったかなと、まあ、想像しますが、今日はザカリアとエリザベスを見ます。まあ、ご高齢の2人、彼らは本当に忠実に主に仕えていながら、まあ、ザカリアは祭司で、そして聖書によると2人とも本当に正しい方々だったけれども、そこにはですね、なかなか赤ちゃんが与えられないというですね、祈ったのにも祈ったのにもこの与えられない。まあ、今日はですね、私たちの問題、主の解決ということでこの箇所を見ていきますが、ルカのまず1章の5節から7節を見ます。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベツは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。こういうような紹介ですね。まあ、このお二人の問題ですね、問題を抱えていたわけですが、まあ、良い人もですね、問題を抱えるわけですね。このザカリアとエリサベツは今からね、ずいぶん昔、ね、生きていたんですが、まあ、いろいろ問題がありましたね。でもそれは今日のこの私たちの今の現代、まあ、長岡やあるいはこの日本に住む私たちの名前をここに入れても通用するかもしれませんね。本当に良い人でもいろんな問題を抱えます。問題に直面します。で、まあ、確かに間違ったこと、悪いことをするがための問題もありますよね。それはありますよ。しかしそればかりではないんですね。そうとは限りません。で、まあ、しばしば世の中では問題があれば何かこうね、その人の、まあ、悪いことがあってのこう問題というふうにね、考えることも、まあ、今もあるかもしれませんが、特に当時のユダヤ人ではそういう考えがありましたね。ですから赤ちゃんがいないということは、まあ、何かね、神様の喜ばれないことがあると、こんなふうにこう考える人もいたかもしれませんね。でも神様がこの二人を紹介するときに、まあ、なんかびっくりするような紹介ですね。この6節では、神の御前に正しく、主のすべての戒めを定めとを落ち度なく踏み行っているいたというね、まあ、なかなかそのように言えないことが多いと思いますが、そのように紹介していますね。 ですから正しく歩んでいます。まあもちろん完璧ではないと思いますよ。この2人も罪人ですが、でも完璧ではないとしても本当に精一杯一緒にお仕えしているこの2人で、でもそのような私たち、すなわち神様を恐れ愛する者には人生には問題はありませんよと主は一度も約束しておりません。いやむしろいろいろと困難も伴いますよということがありますが、しかしその中で私たちを祝福してくださると、特にことにご自分の臨在、ご自分ともに歩んでくださる、その祝福をくださるというですね、そのような約束が私たちに与えられています。まあ、彼らの場合は問題はですね、一言で言うならば赤ちゃんが与えられてない、子供が与えられてない、まあ、不妊ですね。で、まあ、これは特に当時のイスラエルでは大きな問題ですね。まあ今日の私たちの直面する問題は様々でしょうね。みんながあるいはこうね、すぐなんていうかね、目立つとかすぐ分かる問題もあれば、あるいはその心に潜む問題も、ね、なかなか周りの人が気づいてないこともありますが、まあ、良い人も問題を抱えるわけですね。それは聖書を見ますとそうですが、でこの2人はこの問題について、まあ、祈ってきたんですね。まあ、当然神様を恐れ愛し、そして仕える2人ですから、そのように祈ってきたんですが、13節を見ますと、御使いは彼に言った。ザカリアに御使いが話してますね。ちょっとそこまでのいきさつを読んだ方がいいでしょうかね。8節から読みますと、さてザカリアは自分の組が当番で、まあ、ちょっと説明しますと、自分の組というのは祭司ですね。でアビアの組ですから、ですが、まあ、アビアの組の当番ですね。そういうふうに当番制で宮で働いてますが、自分の組の当番で神の前見前に祭司の務めをしていたが、祭職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて香壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻イレスベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。とこうあるわけですね。でこの、新改訳の場合では、あなたの願いとなっていますが、まあこの願いというのは単にね、ああそうなったらいいよなっていうことではなくて、まあいわばこれは時には多くの場合祈りとも訳されますね。ですから神様への願い事ですね。でまあ彼らはそのようにね、まあさっきも言ったように神様のことを恐れ仕えている夫婦ですから、当然この問題についてまあ祈ってきたんですね。願って祈ってきたんですが、ね、私たちもそのような問題について、まあ、祈るべきですね。いろいろ問題に直面しますが祈るべきです。で、まあ、時にはですね、なんて言うんでしょうか、世の中にはさまざまな問題がありますね。ですから本当に自分の手に及ばないものもあれば、例えばこれをすれば解決できますという、ね、問題もありますから、その場合はもちろん神様に頼りながらですが、行いをするというのは大事ですよね。ただ単に祈るということではないと思いますが、でもしばしば私たちの手に及ばない問題も多くあります。その時にはまあ祈る、そういうことは重要ですね。彼らは祈りました。で、まあそのようにですね祈ったんですが、もちろん神様は祈りを聞き入れてくださる方、そして神様にとって難しくてこの解決できないものは一つもないので、ですから私たちはそのように神様に本当に頼って祈るときに、 解決してくださることを期待しますね。まあ今日直面している問題は何でしょうかね。それぞれいろいろあるかもしれませんが、例えば愛する家族の方がまだイエス様を信じない、こういうこともあるかもしれませんね。そのためにまあ祈る、もちろん証ししますが祈るということは大事ですね。そしてあるいはその証しするときに必要な知恵を主が与えてくださる、そのあるいは相手の心を開いてくださるように祈る、具体的に祈る、まあ、こういうような主に祈ることですね。まあ、私たちは本当にその問題を意識しなければあまり心から祈ることはできませんね。で、まあ、このようにですね、彼らは祈ってましたね。そしてそのような中で、でもこの8節9節、まあ、さっきも読んだんですが、いろいろ問題がありながらも、問題を抱えながらも、まあ、主に仕えておられましたね。この、ゼカリアは祭司ですね。そしてまあ神様が祈りを聞いてくださらないけれども、ザカリアにしろエリスベツにしろ祈って、それはすぐに答えがないけれども、それにしても彼らは仕えておりますね。でこれまでですね、その解決がなさそうでしたが、さっき読んだようにこの天使が現れて、そしてその解決が示されたんですね。神様がそれを解決してくださるんです。でもそのようにもうお年寄りで赤ちゃんがきっと与えられない、このままだろうと思っていても、神様に仕え続けるこの、ね、お二人でした。神様は私たちにすぐにお答えしない理由はいろいろあるかもしれませんが、時には私たちの信仰を試します。私たちが本当に主を愛し、問題が解決されなくてもその主を愛し主に仕えるかどうかを試すこともありますが、そのようなことをしばしば聖書の中にも見ます。で、本当に神様を続けて優先するかをですね、まあ、試したりされますが、まあ、皆さんもそういうことの中にあるかもしれません。まあ、考えたら神様はすぐにどんな問題でも解決できます、ね、それはそうですよね。無限に力がある、知恵のある方ですから、すぐにでもできます。しかしながら私たちをそういう困難の中で主に仕え続けるか、その主に信頼続けるか、そういう信仰を試し、あるいは強めるためにですね、そのようにすることもあります。きっとザカリアもエリスベツも悩んだと思いますね。どうしてかとこう悩んだでしょう。私たちは主を愛し主に仕えようとしているにもかかわらず、なぜ子供が与えられないのか、まあ、涙も流したかもしれませんね。さあ、でもその彼らの直面している問題は、一言で言うと今見たように子供が与えられないというね、彼らにとって見てみれば大変なことでしたが、まあ、そこで神様の解決ですね。これから見ます、主の解決で、まあ、先ほど読んだようにその天使が現れました。そしてその天使を見たザカリアは怖がりましたが、でも天使、まあ、当然私もそうだと思いますね。天使を見たら、あ、何だろうとちょっとね怖がりますが、でも天使は恐れることはありませんとね。でこのザカリアに素晴らしい約束を与えますね。13節、怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻イレスベツは男の子を産みます、名をヨハネとつけなさいとありますね。まあ、神様の解決できない問題がないわけですね。で、まあ、このお話でですね、さっきも触れたようにイレスベツは割と年配、まあ、ザカリアもそうですが、ですからそういうのような意味では、まあここまでね、赤ちゃんが与えられないっていうことは、このままね、一生子供が授からないだろうと、そのように、あるいは諦めてたかもしれませんね。 で、まあもちろん当然周りからもね、そんな目で見られていたんでしょうね。まあこのルカによる福音書のこのザカリアとエリスベスの問題、この子供が生まれないこのような状態、ちょっとだいぶ遡りますと1500年も遡ると、アブラハムとサラというね、2人の夫婦がいましたね、夫婦がいました。そして神様が、まあ、ザカリアとエリスベスの場合はそうでないようですが、アブラハムとサラには赤ちゃんが与えられますと、ね、男の子が与えられます、約束があったにもかかわらず、生まれないんですね。そしてその世の中でだいぶ悩みましたね。しかし神様が彼らにも赤ちゃんを与えました、男の子を与えました。私たちの直面している問題は本当にその解決には解決はない、あるいは私たちに不可能、まあ、そういう場合もありますね、もちろん。しかしながら神様はどんな問題も解決できます。問題が大きすぎ大変すぎることはありません。この私たちの主はどなたですか。この全世界を作られた方ですよ。私たちの、ね、生きているこの世界、そしてその宇宙、そして太陽、月、そのすべて星も作られたお方です。その命じるお言葉によってすべてを作られたこのお方ですから、ですからこのお方は解決できないということは何一つないわけですね。本当に私たちはその神様に期待続けるべきです。祈り続けるべきです。あるいはそういう中で神様にもう何て言いましょうかね、お手上げ、あ、神様私のことを顧みてくださらないと言って、こう神様から心を遠ざかるのではなくて、主に続けて使え、祈る、こういうことが大事ですね。そしてそのような中で神様が良しとされる時に、ちょうど良い時に解決をくださいますね。神様からの解決は決して遅すぎないわけですね。まあそう感じるかもしれませんね、私たちにとってみれば、なんでここまで待たされるのかなとね。でもそう感じるかもしれませんが、遅すぎません、ね、そう言い切れます。神様のタイミングが最善ですね。私たちはそれが分からないとしても最善なんですね。で、この7節ではさっきも読んだんですが、エリスベスは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、2人とも年を取ってた。だからずっと長く祈って、まあ普通のタイミングで言うと結婚し、そしてまあそろそろとかね、その辺で子供が授かるというようなことが多いんですが、そのような神様の祝福が多いんですけども、でも彼の場合はずっと待っても待っても待ってもこの子供が与えられません。そしてなぜかと、もう説明もありません、ね、でも神様にはちゃんとご計画がありましたね。それはこの救い主を使わすんです。イエス・キリストという救い主を使わしますが、このザカリアとエリスベスの、まあね、やがて生まれる子供は、いや、ヨハネと言いますが、まあ、バプテスマのヨハネと聖書では紹介しますね。そのヨハネはその救い主イエス様のことと関わる方ですね。直接関わる方ですから、そのタイミングが大事なんですね。早く生まれすぎても困るわけです。だからそう考えると神様にはちゃんと理由があり、遅くないわけですね。まあ私たちはそういう中に置かれますと、本当に自分でその問題を解決しようとしたりすることもありますね。待ちきれず、まあさっき触れたアブラハムもサラもそうでしたよね。彼の場合は、じゃあ子供が与えられない、神様が与えてくださると約束しているけれども与えられないので、まあ、当時の習慣に倣ってハガルというね、 まあ、このサラの、まあ、女中といいましたかね、こういうしもべ、女性しもべを目取り、そしてこの、ね、イシマエルが生まれますね。でこれで解決したつもりでしたが、それは神様のご計画ではなかったですね。そしてまたそれから来るいろいろ問題もあったんですね。やはり神様のタイミングが最善ですね。そしてなさることは最善です。この14節から17節まで見ますと、まあ、天使がザカリアにですね説明してますが、その子は あなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。このヨハネですね、生まれてくる子供、彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の御前、主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです、というこのすごい約束をいただくんですね。まあ、ザカリアとエリスベツにですね、このヨハネが生まれる前に尋ねたとしたら、神様が、まあ、もっと早く、ね、子供が授かりたかったというふうにね、きっとおっしゃるけれども、 実に蓋開けてみますとですね、神様はのご計画が最善なんですね。そのタイミングも最善です。そしてヨハネの誕生というのはもちろん、ね、念願していた、ずっと長く、ね、祈っていた子供、まあ、男の子与えられましたが、もちろんその健康な、ね、子供が与えられるように祈ったけれども、神様はそれ以上与えたんですね。単に男の子ではなくて預言者、そして単に預言者ではなくて、それはなんとですね、まあこの預言者の中でもこの最も優れた預言者とイエス様を紹介するような、そのイエス様の前を人の心を準備するバプテスマのヨハネですね、大きく主に用いられたこの人物、このような子が与えられるというですね、約束をいただいています。そしてまさしくその約束通り、まあ、生まれてそのようなヨハネにですね、そのように活躍するわけですね。ですからそのような意味では本当に神様の解決はもう本当に最善なんですね。私たちはそういう問題の中に置かれる間はそれが理解できなくても分かんなくても本当にそうということを、まあ、覚えますね。私たちは本当に人間的に解決しようとするとかえって問題を起こしてしまいますね。アブラハムのサラの場合そうでしたね。そして私たちもしばしばこの問題に直面し、神様の最善の解決を待ちきれず、その待ちきれないがためにさらに、まあこれで良くなったと思っていたのが、実はもっとこう問題を増してしまうような、そういうこともしばしばあります。ぜひ私たちもですね、いろいろ困難の中に置かれると、主の解決は最善だということをですね確信し、そして本当に主に祈りつつ、期待しつつ、待ち続ける、そしてその中で主にお仕え続けるようにですね、私たちが主に従いたいと思います。まあ、今日はですね、まだイエス様を信じていらっしゃらない方がいるとしましたら、 そういう方々へのメッセージ中心ではないんですけど、私たちの最も大きな問題は罪という問題ですね。いろいろ私たちは問題を抱えるわけですが、この罪という問題はいくら頑張っても私たちは解決できません。そしてその罪のから清められるということは神様のみ解決でき、そしてまさしくこのクリスマスの季節に入りましたが、そのためにイエス・キリストがこの世に生まれ、まあ、やがて十字架にかかられ3日目によみがえられたんです。私たちを救うため、救い主ですね。そしてこのヨハネはその前振りとして、まあ、言うならば当時の人々の心をその救い主を迎えするためにその下準備をする、まあ、預言者としてですね使わされた、まあ、人物ですが、ぜひですねまだイエス様を信じなければこの時にですね本当にその問題を主に委ねて罪の許しを主から願う祈るように進めます。兄弟姉妹どうでしょうか。まあ、私たちが正しく生きていても、まあ、この夫婦はそうですね、素晴らしい神様からの評価ですね、正しく全ての戒めをの定めを落ち度なく踏み行っていたけれども、祈っても解決はなかった、ね、すぐには答えはなかった、いろいろ悩んでいたに違いないと思いますね。その点で私たちも本当に主にお仕えしながらも祈り続け、そしてあるいはその問題がなかなか解決が与えられないとしても、この夫婦に習ってですね、私たちは主に仕え続け、続けて祈る、続けて頼る、そして神様が、まあ、この最善の時に最善のようにその問題を解決してくださる愛に満ちたお方だということをですね、私たちは確信続け、確信しつつ主にお仕えしましょう。主の解決は最善なんですね。このイレスベツとザカリアとイレスベツはですね、後になって尋ねますと、いや本当に主の解決は最善でした、本当に待ってよかったというふうにね、彼も言ったに違いないです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日はこのクリスマスの季節入り、そしてそのイエス様の誕生に先立ち使わされたバプテスマのヨハネ、このヨハネの誕生の約束を見ましたが、このゼカリアとイレスベツもいろいろと私たちもいろいろ問題を抱えるようにして、彼らも大きな問題を抱えておりました。祈っても祈っても答えはなく解決もなかった、いろいろと悩んだに違いないと思いますが、そのように私たちもしばしばあります。しかし主はこの二人の問題を驚くように解決されました。思いがけない素晴らしい祝福が与えられました。私たちも本当に主に期待し続けながら、祈りながら、頼りながら、この歩み、そして問題を主に委ねますように、そして主のなさることは絶えず最善である、そしてタイミングも最も良いことを確信しつつ歩めますように、主にお仕えできますように。まだイエス様を信じておられない方も今日おいでであれば、その必要を覚え、主を信じることもできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。